スマホナンバーワンメディア、
皆さんこんばんは。スマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、先週の放送ですが、お聞きになりましたでしょうか？
いや、聞いたんですけども、なんかうまい感じにね、まとまったなっていうところがありまして、
はい、
いや、よかったよかったなっていうこと、一安心してますね。
そうなんですよ。一安心といえばですね、この番組 iTunes のポッドキャストでも聞いていただくことができるんですけれども、
はい、
なんと初登場総合ランキング9位、
素晴らしい。
そしてですよ、テクノロジーカテゴリーに至っては1位を獲得しました。
いいですね。早くもこうね、ナンバーワンメディア感が出てるというところで。
めでたいですね、非常に。
めでたい。ぜひともね、このランキングを維持できるように頑張っていきたいなと思いますけども、
はい。この調子で頑張っていきましょう。
はい。
まあ、たくさんの方に聞いていただいたということでですね、はい、いくつかお便りもいただいていたんですけれども、
はいはい、
その中でですね、はい、ちょっとまあ石川さんへのご質問ということで、はい、一つご紹介をしておきたいメッセージがあるんですけれども、
はい、
はい、ラジオネーム道端の野良猫さんからです。新番組おめでとうございます。
ありがとうございます。
私はスマートフォンに特別興味があるわけではないのですが、使いやすさからずっとサムスンのギャラクシーシリーズを使っております。石川さんはどのメーカーブランドの電話機をよく使われますか、という質問なんですが、いかがでしょう？
そうですね、まあ、仕事柄各メーカーも本当新製品が出るたびには使ってるんですけども、ただまあ一番メインに使ってるのは、まあ、iPhone になるかなという感じですね、
うん。
で、まあ、iPhone、まあ、本当こう海外で売られた時から使い始めていて、それこそまあ iPhone が一番最初出た時ってアメリカでしか売ってなかったんですけど、はい、うん、まあ、その時も実際ハワイに行って買いに行ったぐらいの。
すごいですね、それは。
なので日本人の中でもかなり iPhone 使ってる歴は長いんですけど、うん、やっぱり iPhone どうしても使ってしまうと、どんどんどんどんデータが溜まってったりですとか、うん、写真がこうね、どんどんこうクラウドに上がっていくというところもあって、なんか縛られてる感じもあって、その辺が Apple のこう戦略としてはうまいかなって感じはしますね。
掴んだ客は離さない。
うん、なのでね、一度 iPhone 使い始めると Android にこう移行しにくいっていうところがね、 Apple 非常にスティーブ・ジョブズの考えとしてはうまいなとかありますね。
うん、そうですね、やはり根強い人気の理由の一つでもあるかもしれないですね。
そうですね、
はい。というわけでですね、今日の番組のメニューなんですけれども、はい、特集は2014冬2015春スマホ新商品ベストバイです。
ね、今回ね、この企画をやるためにもう各社に電話をし新製品をドカッと借りてきましたので、
はい、
ね、なかなかこうラジオで伝わりにくいかなと思いますけども、できるだけ頑張ってね、魅力伝えたいと思いますので、
はい。それではこの後はスマホ関連ニュースをお送りします。
それでは30分間お付き合いください。
スマホナンバーワンメディア、日本全国でお聞きいただける唯一の民間放送ラジオ日経が社運をかけてお送りしている秋編成の一押し番組です。まずは今週スマホ携帯周りで起こったニュースをお伝えしましょう。エクスペリア Z3 がソフトバンクモバイルからも発売。10月1日ソニーモバイル製端末エクスペリア Z3 がソフトバンクモバイルからも発売されることが発表されました。ソニーモバイル製の端末をソフトバンクで発売するのは今回が初めてとのことです。エクスペリア Z3 は NTT ドコモ、 au でも発売されることが発表されています。
ね、これでね、ソフトバンクから売られることになるので、エクスペリアは3キャリアから買えるというところというのは非常に大きいのかなと思いますね、
はい。
でやはりまあ今回特徴的なのは、やはりまあソフトバンクが今までこう iPhone 頼みだったのが、じわじわと Android を増やしつつあると、
はい。
やはりね、なかなかね、ドコモからも iPhone が発売されて差別化しにくいということもあって、まあ、こういった Android も強化してくるのかなとは思いますね。
Xperia、私も実際店頭でもちょっと触ってはみたんですけれども、女性には人気なんじゃないかなとちょっと個人的には思いましたけどね。
そうですね、今回デザイン的にもさらに進化していて、まあ、高級感もあったりしますので、
はい、
まあ、これはこれで人気が出るのかなと思います、
はい、では続きましてこちらのニュースです。 NTT ドコモ、 iPhone 向けにお財布携帯が使えるようにするお財布携帯ジャケットを発売。 NTT ドコモは10月3日iPhone でお財布携帯の各種サービスを利用できるようにするお財布携帯ジャケットを10月下旬に発売すると発表しました。お財布携帯ジャケットはモバイルフェリカ IC チップを搭載しており、対応アプリのお財布リンクをインストールした端末と Bluetooth で接続することでお財布携帯の各種サービスが利用できるようになるとのことです。 iPhone に装着するための専用ケースも iPhone5S、iPhone 6向けに発売の見込みです。
これね、本当今まで iPhone ってね、お財布携帯が使えないっていうところがまあ最大の弱点でしたけども、はい、まあ、こういったまあ板状のそのジャケットと呼ばれるものを使うことによって、まあ、今まで使っていたお財布携帯のサービスが使えるようになるというところなので、はい、まあ、結構ねツイッター上でも盛り上がっていて、お、これはいいぞという感じでみんな注目してるんですが、
はい、
ただね、唯一弱点なのがモバイルスイカが使えないというところがね、一つこうポイントになっていて。
そうなんですか。
やはりね、お財布携帯使ってる人からすると、うん、あれでこう電車を通る、でも電車ね、それこそまあキオスクとかで買い物するっていうのが便利なところだったりするんですけど、
はい、
残念ながらこれモバイルスイカ非対応なので、もうちょっと頑張ってほしいかなっていうところありますね。
ではこれは課題として、うん、今後そのモバイルスイカが使えるジャケットが出てくる可能性もあるかもしれない。
まあね、ソフトウェアアップデートをかけて対応するとかっていう可能性もありますし、ただモバイルスイカって非常にその改札を通るためのこう速度が重要なので、はい、果たしてこれがハードウェア的に対応できてるかっていうところも微妙だったりするので、この辺ちょっとね、まだ今後まだ取材をしなきゃいけないなと思ってるポイントですね。
なるほど、これもまたちょっと今後様子を見ながらという感じではありますかね。
そうですね、ちょっと試してみたいところありますね、
はい、では続きましてこちらのニュースです。 KDDIFirefoxOS 搭載端末を12月に発売か。 KDDI の田中隆社長は10月5日に東京で開催されたモジラ関連のイベントに寄せたビデオメッセージの中で、 FirefoxOS 端末について年内に出しますと話しました。デザインについては田中社長曰く、ちょっとギークっぽく凝ってみましたとのこと。12月にお会いできるのを楽しみにしておりますとも述べており、12月発売予定であることが想像されます、
ね、これ、まあ、FirefoxOS って言われて、まあ、ピンとくる人なかなかいないと思うんですけど、
はい、
Android、うん、まあ、スマートフォンで言うと Android と iPhone っていう、まあ、大体2種類があるんですけども、
はい、
まあ、それに加えてもう一つの、まあ、スマートフォンの、まあ、種類といいますか、端末を出しましょうというところを、まあ、KDDI が発表したと。携帯電話会社からすると iPhone は Apple の、まあ、言う通りに売らなきゃいけないっていうのもあるし、かたやこう Android も Google が作ってますけど、まあ、Google にお伺いを立てていろいろ作らなきゃいけないというところもあって、なかなかこう自分たちがやりたいことっていうのはできないわけですよ。
うん、
なので自分たちがやりやすいその Firefox っていう OS を使うことによって KDDI の差別化、 KDDI らしさを出すために、まあ、今回発売するという感じになっています。
この田中社長はまたちょっと私個人的にお会いしたこともあるので、はい、面白い方だなと思ったのが、このビデオメッセージでこういったことを発表するっていうのが、
うん、
周りの興味を余計にそそるやり方かなという感じはしましたね。
そうですね、まあそれこそね、田中プロって呼ばれてる、あのネット上ではね田中プロって呼ばれていてもうスマホのプロだと、非常に彼自身社長なんですけども、まあ、スマホオタクだって言い切ってる人なので、うん、まあ、彼が言うギークにしてみましたっていうところからすると、まあ、相当面白い端末が出てくるのかなというふうには思いますね。
はい、それではこの後は今日の特集です。スマホナンバーワンメディア、競馬、メディカル、株式、FX と特徴のある番組編成が売りのラジオ日経がお送りしています。
それでは今週の特集です。
2014冬 2015春スマホ新商品ベストバイ。9月頭に登場した iPhone に続いて、この秋発表の新モデル3キャリアから出揃いました。ドコモの発表に先駆けて KDDI がエクスペリアの新商品をリリース。ソフトバンクからもエクスペリアは発売されるなど、これまでのキャリアの新製品に対するスタンスも変化しています。そんな中で、この冬から春に携帯を買い替えようとしている方、新たにスマホを持とうとしている方は、どんなことをポイントに検討していけばよいのかを石川さんに挙げていただきます。というわけで、
はい、
3キャリアそれぞれの間の機種の差がなくなってきているという中で、果たして今後どういった携帯を選んでいけばいいのかというのが、ユーザーにとってはちょっと課題になっていくところではありますが。
そうですね、まあね、昔であればそれこそね、 iPhone はソフトバンクにしかないからソフトバンクに移動するみたいなのありましたけども、うん、まあ、最近はね、 iPhone であれば3キャリアでも買えますし、
はい、
で、まあ、今年の冬の特徴としてはね、ソニーの Xperia も3キャリアから買えるようになったというところっていうのは非常に大きいのかなという感じです。で、まあ、実際に物を見てもほとんどこう違いがない、ね、ドコモのロゴがどこにあってソフトバンクはロゴがついてないとか、まあ、そういうレベルの違いでしかないので、
はい、
そう考えると自分のキャリアの中で好きなものを選びましょうというところっていうのは、今のまあこの冬から春にかけてのトレンドになってくるのかなと思いますね。
そうですね、ユーザーがもう自由に選べるというふうになってくると、もう個々の使い方によって機種の選び方っていうのも変わってくるんじゃないかなというところですね。
そうですね、まあね、だいぶその各社差別化に苦労はしていますが、そうは言ってもね、各社それぞれ違いがあったりするので、そこを見極めなければいけないというところもありますし、
はい、
ユーザーが実際にその自分がどういったところをメインに使うのかとか、うん、そもそもじゃあ片手で使うのか両手で使うのかといったことも考えた上で商品選ばないと、それこそまあ2年間後悔して使い続けるなんてこともあったりしますので、まあ自分がね、何を必要とするかっていうのはちょっと考える必要があるかと思いますね。
はい、今日はですね、スマホ新商品ベストバイということで、
はい、
私たちの目の前にはですね、各社からお借りした実機が並んでおります。
はい、
これ総勢 iPhone を含めますと12台あるんですけれども、
ね、はい、
この中でですね、はい、まあ、この秋の新機種いろいろご紹介していこうと思うんですけれども、
はい、
まずは何といっても iPhone6 と iPhone6 プラスですが、こちらはどのように見ていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ、今回今画面サイズが大きくなったというところが特徴なのかなと思います。で、まあ、その大画面化に関して言うと、まあ、賛否両論あるというか、確かに使いやすくなったけども見やすくなったけども、一方でやっぱ片手でちょっと操作しづらいなとか、特にね、 iPhone6 プラスに関しては、
はい、
みんなとりあえず大きくなったからいいやと思って買い替えてみたものの、ちょっと大きすぎて、6にすればよかったなというふうな声もね、自分の周りでも何人もいますので、
うん、
まあ、ここは気をつけて買わなきゃいけないポイントなのかなと思いますね。
そうですね、実際に自分の生活スタイル使い方とよくまあ見極めながらということですよ ね、
うん、ね、特にね、電車に乗って通勤中にスマホ使うなんて人からすると、まずね、はい、右手はまずこう釣り革を持ってで左手だけで操作するということを考えなければいけないの で、はい、
でね、
まあ、この辺片手で使えるかというところで言うと iPhone6 プラスはちょっと大きすぎるし、うん、まあ、iPhone6 ぐらいがまあちょうどいいのかなというところと思いますね。
はい、そんな根強い iPhone に続きまして、はい、Android 陣営なんですけれども、
はい、
まあ、まず最初に Galaxy からですね、どのように見てらっしゃるかというのを石川さんにポイントを解説していただこうと思うんですが、
はい、今回 Galaxy Note Edge といった感じで、ドコモと au から出てるというところになっています。はい、で、 Galaxy Note Edge の大きな特徴としてあるのは、まあ、大画面もそうですし、うん、さらに言いますと画面がちょっと曲がってると、曲面ディスプレイになっているというところが特徴です。
画面の右側ですね、
はい、
はい、
っていうところが、まあ、画面が曲がっているので、例えばこう本体ケースをした時でも、閉じた状態でもメールの着信ですとか、まあ、そういったことが分かるというところになっています。あと、まあ、カメラ機能を起動するとその曲がった部分に、はい、まあ、サブメニューと呼ばれるところが表示されますので、
はい、
正面の画面にフルフル、まあ、被写体が表示されてサブメニューでいろんなものをコントロールするという感じになるので、まあ、新たな使い方を提案しているというところがあるのかなと思いますね。
これはまた従来のスマートフォンとは異なりますね。
うん、そうですね、
この局面があることによって、うん、ここに全部メニューのボタンが出てくるっていうのは、うん、 またこれは慣れたらかなり使いやすいんじゃないかなって。
そうですね、まあ、この辺新しい提案をしてくれてますし、
はい、
まあ、なかなかね今曲がったスマホってないので、まあ、自慢もしてね、はい、こうちょっとこう近未来感のある端末としては人の目を引くスマートフォンなのかなと思いますね。
はい、では続きまして、はい、Xperia ですが、
今回まあ Xperia Z3 といった感じで3キャリアから出ているというところがあります、
はい、
でまあこちらはまあ Z3 に関してはまあ王道のスマホといいますか、まあ、誰が買っても満足度の高いスマートフォンなのかなと思います。でただ一方で、まあ、今回ソニーはドコモ向けには Xperia Z コンパクトといった感じでちっちゃいものも出しているというところがあります、はい、でね、やはりまあ各社大画面化が進んでいる中で、まあ、本当大画面ちょっと大きくて使いにくいよという人からすると Xperia Z コンパクトのサイズ感というのは非常に持ちやすくていいのかなと思いますね。女性が持っても非常に持ちやすいとは思いますし、
そうですね、あとカラーバリエーションが女性向けといいましょうかね、はい、鮮やかな色合いが多いですもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、ソニーとしておそらくねその今までガラケー使ってた人に乗り換えてもらいたいというところもあるでしょうし、まあ、ガラケーでもよくあったようなちょっと個性的な色というところを持ってきてるのかなというところだと思います。
そうですね、続きまして、
はい、
アクオスですが、
はい、シャープのアクオスに関して言うと、はい、まあ、今年注目なのは、ソフトバンクモバイル向けのアクオスクリスタル X という機種になります、
はい、
こちらもうとにかく画面の縁が細いという感じになっていて、実際こうカメラなんか起動して見てみると風景を切り取るような感じになると
本当に枠がないですよね、
うん、っていうところからすると、うん、今までにないスマートフォンの感覚といいますか、
大きさはそのままにしてもなんかその枠がないだけで大画面っていう感じが、
ね、うん、そうですね、
出てますよね。
なのでこれというのは非常に魅力的なのかなと。ね、それこそその本体の大きさは iPhone6 とほぼ同等だったりもしますけども、ね、はあ、画面サイズがもうとにかく大きいというとこからすると、
うん、
まあ、持ちやすいけど大画面と。でね、各社その今大画面スマホが一般的ですけども、どうしてもその縁の部分があるので持ちにくいというところがあるんですけど、これはもう縁がほぼないので大画面でも持ちやすいというところが特徴なのかなと。
なんか海外でもかなりこれは話題になっているというふうに聞きましたけどね。
そうですね、あのアクオスクリスタルに関して言うと、まあ、ちょっと前にアクオスクリスタルというようなアメリカでも商品化されているものがあったりしますので、はい、まあ、これが本当にこうクールだとアメリカからすると非常に日本のスマホはクールだと言って、まあ、評価が高いというふうに言われてます。で前のモデルはね本当にこうあんまり機能がなくて、
はい、
まあ、シンプルなものだったんですけども、今回はね、お財布携帯などフルフル機能が載ってるので日本のユーザーからすると、まあ、それがおすすめなのかなと思いますね、
はい、じゃ続きまして、はい、アローズ、こちらはいかがでしょうか。
アローズはですね、まあ、非常にその画面にこだわっているというところがあります、
はい、
まあ、専門用語的に言うと WQHD と呼ばれるような解像度になるんですけども、
WQHD、
はい、まあ、ざっくり言うと世界最高峰の高精細ディスプレイという感じになってい て
言いづらい単語ですね、う
ん、ただまあ実際にねそれこそまあここにスマートフォンいくつか並んでますけども、
はい、
そのどれに比べてもまあ高精細の画面になっているというところ、なのでまあ写真なんか撮っても非常にこうもう繊細にクオリティ高く実物を見てるかのように写真とは思えないような画質で見ることができるというところが大きな特徴になっております。
は
い、
確かにこのアローズは、はい、まあ、いろんな今目の前に機種が並んでますけれども、はい、ズバ抜けて画面が綺麗だなっていう印象がありますね。
実際にねその前のモデルと比べてもその違いってはっきり分かりますし、
うん、
まあ、ここというのはねとにかくこうスマートフォンってねずっと画面を見るもんですから、
そうですね、
やっぱりね画面の綺麗さっていうのは結構重要なのかなと思います。でしかもねアローズの場合ですと指紋認証があったりですとか iPhone が取り入れてる機能を先駆けて入れてるメーカーだったりもしますので、最先端の技術的には本当にこう先を走ってるメーカーだったりするので、
はい、
いずれねそのアローズがやったことっていうのは iPhone も導入し各メーカーも導入しということも考えられるので、まあ、これがね今後のまあ方向性としては進んでいく道なのかなと思いますね、うん、
はい、その他のメーカーで何か石川さんあればですね、はい、教えていただきたいんですけれども、
まあ一つ変化球というところで言うと、まあ、メーカー的にはシャープですけどもドコモ向けに出しているディズニーモバイルなのかなという感じです、はい、 で、まあ、ディズニーモバイル過去にもずっと出てますけども、今回の特徴としてあるのが、まあ、アナと雪の女王のコンテンツがもう盛りだくさんに入っているというところでございます、うん、
はい。
まあ、実際にね、それこそ、まあ、アナとエルサがいっぱい出てきたりもしますし、で、まあ、買った人に対しては抽選で1万名に映画が丸々配信されるといったような取り組みもあったりします。
あ、そうなんですか。
非常にこうディズニーファンにとってみると、まあ、魅力的な端末になってるのかなっていうところですね。
結構ディズニーは年齢問わず根強いファンがいますからね。
そうですね、もともとディズニーモバイルって、まあ、20代から30代の女性向けっていうところで位置づけられてたんですけど、ただ、今回アナと雪の女王を載せたことによって、まあ、そのね、対象年齢層っていうのは広がってくるのかなとも思います。
はい。さて今回なんですけれども、はい、ベストバイということなので、うん、はい、まあ、いろいろとご紹介をしてまいりましたけれども、
はい、
石川さんが、うん、まあ、思う今回の冬春モデルのベストバイはズバリ何でしょうか。
ベストバイで言うと、まあ、本当にこうおすすめしたいというところで言うと、シャープのアクオスクリスタル X なのかなというふうに思っています。
はい。
やはりね、画面サイズが非常に大きいということもありつつも、やはり持っていてこうワクワク感があるといいますか、うん、まあ、この辺で言うと、まあね、日本機能も載ってますし、おすすめなのかなというところです、うん、ただまあなかなかね、ベストバイと私が言っても、はい、まあ、そこにね合わない人も当然いるでしょうし、
まあ、そうですね、
まあ、用途別にまあね、ですけどもね、おすすめをご紹介したいなと思うんですけども、
はい、
とにかく大画面で使いやすいのを求めるという人に向けては、まあ、ギャラクシーノートエッジなのかなというところを感じております。
はい、一番最初に紹介したこのギャラクシーですね。
はい。で、はい、もうギャラクシーノートエッジに関して言うと、まあ、大画面なので両手で使いましょうよといったコンセプトになっていて、まあ、ペン入力ができるというところが特徴になってます。
はい。
なので、例えばそのペンで手書きで入力すると、まあ、メモがしやすいといったところもありますし、まあ、ビジネスマンからするとそれこそまあ手帳を持ち歩かなくてもいいというような使い勝手になっているのかなと思いますね。
このギャラクシーの最大の特徴ってやはり最初に紹介したように、
はい、
この右の側面部が曲面になっているというところだと思うんですけども、
はい、
ちょっとこれに関連するものがですね、リスナーさんからメッセージをいただいてたのでご紹介しておきたいんですけれども、はい、ラジオネームケムケムさんです。フレキシブルなディスプレイ、バッテリー、基板などを使用してくるくると丸めることができるような薄型のスマホは果たして実現可能なものなのでしょうか。発売されたら絶対に買いたいですというふうにいただいてるんですが、こちらはいかがですか。
そうですね、まあ、それこそね、政府映画とか見るとね、くるくる丸められるようなデバイスなんてよく出たりしますけど、ありますよね。今回、まあ、ギャラクシーノートエッジでは側面をちょっと曲げてみたという感じになってます。で、まあ、ちょっと前に出た端末でいうと LG が全体的に曲がってるスマートフォンとかっていうのを出してるんですけども、
はい、
やはりそのいろんな人に話を聞くと、ディスプレイは曲げられても電池と基板が曲げられないというところで、電池もギリギリちょこっと曲げられるんですけど、まあ、それ以上は限界が来てて難しいといった話をしてたので、結構そのくるくる曲がるスマホなりタブレットを作るっていうのは難しいというふうに
確かにディスプレイだけの問題ではないですもんね。
そうですね。なのでこう巻物的に、それこそ巻物ってね、こう芯があったりしますけど、
はい、
芯の部分にバッテリーですとか基板を入れることによってくるくる回るものはできたりしますけど、もう本当に一枚の紙状のものっていうのは今のところ難しいんじゃないかなというふうに言われてますね。
まあ、今後その開発者の方とかお呼びしたりなんていうこともね、はい、この番組では予定しているので、
はい、
そういった方からもちょっとね聞いてみたいお話ではありますね。
そうですね、実際ね、未来のスマホってどんな形になるのかっていうところはね、ちょっと気になるところだったりしますし、
はい、
まあ、なかなか曲げられないと言われている中でも、ちょっと曲げてみたギャラクシーノートエッジっていうのは非常にね面白い端末なのかなというふうには思いますね。松代さんは何かこの中で気になったものとかあったりしましたか。
はい、私はあの実際にお店で見ても気になっていたものなんですけれども、はい、Xperia Z3 のコンパクト、
うん、
これが一番気になりましたね、うん、あの女性の方だと多分わかると思うんですけれども、女性が持つカバンの中に携帯用のポケットっていうのがあるんですが、はい、もう最近そのスマートフォンがどんどん大画面化していくにつれて、そのポケットにもう収まらない状態になってきているっていうのがあるんですね。 なので持ち運びなどいろいろ考えたり、あとまあ女性の手にすっぽり収まるということで言えば、Xperia Z3 のコンパクトが、まあ、カラーバリエーションも可愛いですし、うんうん、いいかななんていうふうに思いましたね。
そうですね、まあ、今回ソニーのフラグシップである、まあ、Xperia Z3 とほぼ同じスペック、まあ、画面サイズとまあ解像度はちょっと違いますけども、ほぼほぼ同じスペックなので、まあ、小さいものを欲しいと、小さいものがいいという人からすると、うん、まあ、それがベストバイになってくるのかなと思いますね。
はい、あと個人的にはあれですね、画素数、カメラは私結構使うので、はい、この2070万画素、約2070万画素っていうのはかなり魅力だなと感じました。
うんうん、そうですね、やはり今ねカメラで勝負しているメーカー非常に多いので、まあ、その中2070万画素というのはまあ最高レベルに近いものなので、うん、まあ、これっていうのも魅力だと思いますね。
はい、というわけでいろいろと今日はご紹介をしてまいりましたけれども、石川さんのベストバイはギャラクシーノートエッジ、そしてアクオスという形で、はい、
そうですね、まあ、大画面で選ぶならギャラクシーノートエッジですし、幅広い人に向けてベストバイとして言い切れるのは、うん、まあ、アクオスクリスタル X なのかなというふうには思います。やはりね、この画面のこうね、キワキワな感じ、まあ本当ね、縁がない感じというところと、日本機能が全て載ってるというところというのは、まあ誰が買っても後悔しないですし、うん、長く使って飽きが来ないモデルなのかなと思いますね。
はい、以上特集2014冬2015春スマホ新商品ベストバイでした。スマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしております。今日いろいろとご紹介をさせていただきましたけれども、皆さんは果たしてこの秋の新商品何が良かったかなとか、今回の番組を聞いてみてのご意見もぜひお寄せください。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA でぜひフォローしてください。放送時間には番組スタッフが見ているかもしれませんので、ぜひ感想といただければと思います。さて石川さん、はい、来週はどんな内容になりそうでしょうか。
そうですね、まあ、今日はまあこういった感じでまあ新製品をご紹介しましたので、まあ、来週はこれとはまあ真逆といいますか、
はい、
今年話題になっている格安スマホについてご紹介したいなと思っております。やはりね、格安スマホ MVNO 非常に盛り上がってますけども、実際ね、どういったところを注意しなきゃいけないのですとか、そういったところをご紹介できればと思っております。
はい、格安スマホについてはね、結構質問も来たりもしてたので、
はい、
ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ラジオ日経スマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。また来週。